こんにちは、川野優馬です。本日の、テーマはコーヒーの価格についてお話ししていこうかなと思っております。まあよくね、最近、価格上昇、コーヒーの値段が高騰していく、まあそんなニュースを見たりとかですね、実際に各社値上げしてるんですね。スターバックスさんも、コーヒーの価格を上げていったり、他のスペシャルティーコーヒーショップだっても値段を徐々に上げ始めていきますよね。で、まあそんなところから、じゃあコーヒーの値段ってなぜ今上がっているんだろうっていうお話、そして、まあ適切な値段とか、あとはどんなコーヒーの値段が上がればいいのか、そして生産者にはどんな影響があるのか、そんなお話を、まあ、ゆるくですね、僕が今思う、知っていることを話していこうかなと思っております。まず、今、特に日本で、コーヒーの価格が高騰しているっていうところなんですが、まあ、原因はいくつかあります。一つは円安の問題。日本の円の価値が下がっているっていうことですね、相対的に。そうなると、海外のものを買うのに、同じ1ドルのものを買うのに必要な円がより必要多くなってくるんですね。だから、海外からの、基本的にコーヒー豆っていうのは、まあ、日本で作られてるわけではなく海外から仕入れるので、中南米とか、アフリカから仕入れる時の、まあ、必要な円がより、多くなっているっていうのが一つの原因、円安ですね。で、次に、まあ、原油価格の高騰もあります。これはすごい明らかで、まあ、戦争的なことが起きてますよね、世の中は。本当に悲しいことに。なので、原油の価格、まあ、船の燃料費ですね。これが、高騰しているとか、そもそも船の、まあ、確保っていうのがすごい困難になって、輸送費が上がってしまっているっていうことですね。基本的にコーヒー豆っていうのは、まあ、空輸で仕入れることもあるんですけど、まあ、船が、一番コストが低いですよね。コンテナにたくさん豆を詰めて、各生産国もしくは各海外の商社の倉庫から日本の倉庫に持ってくるっていうわけなんですが、その輸送費が上がっているっていうのは起きているかなと思います。あと、まあ、他に考えられるのは、まあ、日本での、まあ、物価上昇みたいなことは、起きているのかなと少しですね思います。まあ、生活必需品含めて徐々に値上がりするものが起きて増えてきてますよね。まあ電気料金が値上げっていうのも最近ニュースにありましたね。まあそんなところから、そもそもの、まあ、物価水準がちょっと上がって、コーヒーの値段も全体的に上がっているっていうところとか、同じことが生産国でも起きてるんですね。生産国での、まあ、物価水準が上がっている、生活に必要なコストが上がっている、それによって生産国では人件費も上がっています。人件費が上がることで、実際に生産にかかるコストが上がって、現地での、まあ、価格、船積み価格、 FOB 価格っていうんですけど、船に積む時点での現地での買い付け価格は実際明らかに上がっています。だからざっくり言うと、現地での、コストが上がり、まあコストの中には人件費もあるし、肥料とか、そういうのもろもろも上がっていると。で、現地から、日本に持ってくるまでの船代も上がっていると。で、その船代含めて海外のお金を支払う日本の、まあ、通貨の価値も下がっている分、より、日本の通貨を払う必要が出ていると。まあそういった、まあ、いろんな効果で、日本のコーヒーの価格が上がってしまっているっていうところなんですね。で、まあ、これを喜ぶべきなのか悲しむべきなのか、まあ聞いてる人はみんなコーヒー飲む立場なんで、まあ基本的に悲しいと思います。で、僕も、そうっすね、まあ輸送費とか別に安い方がいいし、現地の普通に取り分が増えてるわけではなく、コストが上がってその分泣く泣く上げてるんで、まあなんか誰も得してないみたいな状況に割となっているのかなとは思ってるんですよね。なんか最近だったら僕の周りでも聞いた話があってですね、まあ、特にね、円安の部分、円安が明らかに短期間で進んだもんなんで、海外から豆を、海外の商社から生飴をみんなで買うみたいなこと結構あったりするんですよね。で、その時に最初の見積もりで、みんなでお金を出し合って、よし、いくらっつって、じゃあ実際に 物事を進めて豆を動かしてお金払うって段階の為替レートが全然変わってて、めちゃめちゃ高くなってしまってる、日本円でっていうことが起きてしまったり、まあそうすると、まあコーヒーショップ側も予想してた以上の出費があったりとか、販売価格上げなきゃいけないとか、まあ結構大変だったりしますよ。そんなことは実際に起きていて、まあ僕らも、買い付けがしづらくなっているっていうのも結構事実としてあるのかなっていうところですね。だからまあダメージは結構ありますね。で、そんなところで、まあ、考えていきたいのが、コーヒー一杯の価格っていくらが妥当なんだろうっていうところをちょっと一個考えてみたいと思います。皆さんどう思いますかね？コーヒー屋行っていくらぐらいだったら一杯支払って、気持ちいいかなっていうか、自然かなっていうふうに思いますか？もうそれは安いに越したことないと思うんですよね。安いに越したことはないけど、いくらまで払えると思いますか？いくらの価値が、まあドリップ一杯としましょうかね。ドリップ一杯のコーヒーにあると思いますかね。僕の感覚では、まあ、美味しかったら、いい体験だったら、600円か、ちょっと今目で650円、700円まで。うん、そうですね。600円から700円は別に払っ、そのぐらいの価値はあるよな、とは思います。例えば、ナチュラルワインスタンドでワイン一杯頼むのに800円。まあ、ちょっと800円だと安いか、900円とか。あとは、クラフトビールのスタンドでビール一杯。まあ、800円から1000円。みたいなことを考えると、そっちの方がなんか割とすぐ飲んじゃうし、コーヒーって日中楽しめて滞在時間もちょっと長いのかなと思うと、一杯に対して。そうすると、まあ、全然1000円近くの体験価値はあるかなと思ってて、ただまあ、お財布的に他のと比べて、あと僕の今までの経験上、まあ、600から700。だから500で済むは、かなり安いかなっていう感覚を僕は持って、ているんですね。まあこれはその人の他に何に出費するかによって違うと思うんですよ。いやー全然その飲食っていうのをカップラーメンとかで抑えて100円200円でお腹いっぱいになるじゃんみたいな、牛丼でも300円400円でお腹いっぱいになるじゃんっていう考えだったら500円は高く感じるんですけど、なんかそこの幸せってすごい大事だよねって思って、でなんかワインとかビールとか日本酒とかでそういう感じの体験しようとすると800円以上かかるじゃんみたいなことを考えると、まあ、アルコールとはね、ちょっとまあ、酔いっていうところで違うかもしれないですけど、逆に価値もあると思うんですよ。だから、まあ、それ相応の体験としての意味はあるかなと僕は思っていて。で、まあ、その中で、まだ値段は上げられるのかなとも思ってるんですね。コーヒー屋の立場からすると。ただ、それで、まあ、お客さんがついてくるかっていうことは、まあ、すごい気をつけないといけない、気にしないといけないのかなとは思っていて、何でもかんでも値上げすればいいっていうわけじゃない。まあ、どっちかっていうと、お客さんの立場からすると、絶対安いに越したことはないと思うんですよ。僕もコーヒーを伝えたいと思って、より多くの人に気軽にコーヒーの美味しさを、まあ感じてほしいっていうふうに思う意味では、なるべく安くしたい。だから、もうなんなら400円で、まあ、気軽に、なんなら300円でもいい。そんな感じでもう気軽にポンポンポンポン飲めたら、まあそんな高いなって感じずにコーヒー屋に来れるな。まあそういう人が増えるな。っていう気持ちが、はありつつ。でも一方で、まあ物、そのものの凄さ。まあそれは農園行ってその仕事の大変さとか、そのぐらい美味しいコーヒーを仕入れるってどのくらい難しいのかとか、まあどんだけ労力がかけて、サンプルローストから焙煎調整からカッピングから抽出の調整からバリスタがいっぱいいっぱい調整してるかっていうのを見てると、いや、その美味しさをパッと気軽にいい気持ちのいい空間で楽しめて、400円、500円は安いよなって思ったりする。まあ、両面持ってて、ここのギャップを埋めていかないといけないっていうのが、まあ、バリスタの役目なのかなとも思ってるんですよ。それはうるさく、いや、僕らこんな頑張ってていいもんなんですよって言うってことじゃなくて、自然とお客さんに、あ、コーヒーがある時間って本当に価値があるものなんだなって、いかに伝えられるかっていう仕事にかかってるんじゃないかなと思ってて、まあそれがバリスタの伝える役目。バリスタがコーヒーのことをよりまあ心地よく伝えることで、コーヒーの価格に対してお客さんがまあついてきてくれるというか、それ相応の価値があることを自然と感じ取ってくれる状態になるのかな。それがまあ努力を怠ったまま値段だけ上げるっていうのは良くないかなと僕は思っていて。まあ僕らの店ではコーヒーのドリンクの値段は上げてないんですけど、まあずっと上げてないですね。オープンから上げてないですね。まあそれもそれでどうなのかなっていうのはあるかもしれないんですけど、ドリップ一杯500円。 3杯飲める飲み比べセット680円。カフェラテ500円。これずっと変わらずですね。まあこれやっぱりワンコインで気軽に来てほしいっていうのが、まあどうしても優先が高くなっちゃう。お客さんの気持ち立った時にもっと多くこのコーヒーを気軽に飲んでもらうためっていうのがどうしても先に立っちゃってっていうのはあるんですけど。まあ、とはいって豆の値段は仕入れに応じて上げてますし、コーヒーのドリップ一杯の値段っていうのはあんまり、原価率が高くないので、例えば一杯500円で売ってるドリップコーヒー、これが豆の値段が上がったからって、まあ、例えば輸送費が上がって豆の原価が 5% 上がったからって、ドリンクの値段も 5% 上げなきゃいけないかっていうとそういう計算にはならなくて、例えば一杯 15g の豆って、まあ、生豆の段階の仕入れだったら1キロ、1500円で仕入れる、まあ、焙煎の人件費とか入れて1キロ2000円の原価だとしたときに 15g だと30円になりますよね。30円の生豆を、まあ、焙煎豆か、30円の豆を500円のドリンクとして言ってしまえば売ってる。だから原価率で言ったら、すごい低い。まあ 10% 切ってるわけなんですね。まあそこに何でコストかかってるかっていうと、さっき言ったような、まあ人件費、焙煎の調整してるとか、まあ、カッピングしてるとか、抽出の調整してるとか、まあ技術、その技術を習得するための練習だったり、その設備だったり、そして何よりそのコーヒー一杯ずつ作るための時間。まあこういったところにこのお金がかかっていて、もちろん固定費ももろもろあると思うんですけど、それでその価値になってるんですね。だからその30円が35円になったからって言って500円を550円にしなきゃいけないかっていうと、またそういうわけではないのかなとは思ってるんですね。だからまあそういう、まあちょっとこう、内部で吸収してというか、確かに原材料費は上がってるのかもしれないけど、なんとなく、こう、うまく内部で効率的にすることで、吸収していたっていうのが僕らの店ではあって、ただまあ上げてもいいかなと思うんですよ。10円、20円とか。でもまあなんか、キリが悪くなるのもな、みたいな気持ちなだけだったんですけど、まあちょっとそれは置いといて、まあ皆さんはその、いくらなら払えますかね。で、もしその、まああまり払いたくないなって思う場合はなんでなんだろうとか、逆に払ってもいいなって思える方がいたら500円以上、600円とか。それはどんなところにコーヒーの価値を感じてるからなのかっていうのを、まあ、言葉に、まあ、こう、できるようになると、よりコーヒーの楽しみの幅っていうのは、まあ、意識づいて、広がっていくんじゃないかなとも思ったりしています。で、まあ、ちょっと話を広げて、生産者の影響っていうのを考えてみたいと思います。さっき言ったみたいに今の価格高騰みたいのは、まあ、生産者が願って、生産者のためになって、まあ、起きている価格高騰ではなくて、まあ、どっちかというと泣く泣くというか、まあ、生産者側にはダメージもある感じですよね。で、まあ、どうなっていけば、生産が持続的になるのかっていうことをちょっと本題として考えていくと、まあ、いずれにしても、今の流通の中でもっと生産者に対して、まあ、コーヒー豆を作った人に対してコーヒー豆の単価っていうのは上げないといけないと思うんですよね。まあ、それはコーヒーが儲からないってなってしまったら、赤字になってしまったら、まあ、やる農家さんはなくなってしまうし、現にそういった農家さんはたくさん起きている。これは前のお話でも話したかもしれないんですけど、例えば気候変動とかで非常に収穫量が落ち込んだ時に、落ち込んだ分だけちゃんとお金が入ってこなかったら、もうそこで赤字で、もう翌年の収穫の人を雇うお金がないっていうことが起きてしまうと思います。まあそれで農園が続かなくなってしまうっていうことは、まあギリギリのキャッシュフローの中で農園を回している以上、ちょっとでもつまずいたらもうおしまいっていうことがもう実際に起きている。で、それは僕ら美味しいコーヒーを飲みたい人たちにとっては、すごいこう悲しいことだし、こうやって、まあ、なんていうんですかね、コーヒーの価格がとか言って僕ら飲む飲まないみたいなことを議論してる場合ではない。もうそもそも飲めないっすよっていう、まあそういうことが起きているんで、生産に対しては僕らは考えないといけないと思っていて、よくまあ2050年問題とか言ったりするかもしれないですけども、今起きてる2022年の問題、まあなんならもっと前から起きてる今の問題なんですよね。で、その中で、じゃあ、生産者のへの、まあ、単価、お金を上げるためにはどうすればいいかっていうと、まあ、いずれにしても僕らが、より高い価格で買い付けをしていくのが自然になるというか、より高い価格で買い付けをして自然な状況にする。だからなんか無理をして、 事前的に、まあこのコーヒーをちょっと高いな、いつもより100円上げていきますみたいな感じで買い付けていっても、まあ生産者は嬉しいんですけど、それは僕らがちゃんと買い付けを続けないと意味がないし、なんなら世界中で同じようなことが起きないと意味ない。他の買い付けをするバイヤーも100円上乗せするようなことが起きないと、僕らがまあ買える範囲でしか影響を持てないって、すごい小さい影響範囲になってしまう。まあそれでももちろん意味があるんですけど、それで波及していくのであれば、ただまあひどく考えると、みんなで高い値段で、まあちょっとずつみんなで高い値段で買っていくっていう流れにしないといけない。そうするとちょっとずつ高い値段で買っても成り立つ、ちょっとずつ高い値段にしていっても、その買った側が損しない、なんならちょっと得するっていう形にしないと、そこに持続性は生まれないですよね。だから自然とコーヒーをまあ売る側の値段が上げていくっていうことは一番最初に起きていかないと、これは進まないのかなって思いますね。だから一杯まあ500円で売ってるコーヒー屋が600円にすると、でその100円分上がった分コーヒーの生飴あげてもいいよっていうことに、まあちょっと受け入れ体制がつく。まあ生飴の、買い付け価格もそうですけど、焙煎豆の販売価格からも連動して、まあちょっと今後生産者への取り分が増えるような形で商社がバンバン買い付けていっても、まあ僕らそれアピールしていくし、それをまあちゃんと吸収できるように価格で反映するよっていうことが起きて、やっと商社は、あ、オッケーオッケー、じゃあみんなでちょっと高めで買っていくか、生産もちゃんと続くようにみたいなことがやっと起きて、でもこれって明らかになんかこう消費サイドでギアが上がって、商社でギアが上がってっていうことがバンバンって起きるわけではなく、すごい緩やかに見えないような感じで価格がずるずると、もうどっちが先とも言わない感じで上がっていくもんだと思うんですよ。実際はそれがすごいこうコントロールが難しいし、割となんか経済の価格決定、価格変更プロセスに身を委ねつつみたいなとこがあるのが、まあプレイヤーとしてはもどかしいところがあるなっていうふうには僕は感じるんですが、いずれにしてもこういうふうに、あ、消費体験価値があるよね、バリスタの努力かもしれない、そこは空間作りかもしれない、僕らの伝え方かもしれない、まあもちろん美味しさも入ってくるかもしれない、技術かもしれない、まあそこで500円がまあ520円の価値に感じるみたいな、平均、例えばみんなアンケート取って平均が500円だったところが505円になって510円になって、でみんなが、あ、それに対して価値を持っているっていうことを分かったコーヒー屋がちょっとずつ上げていく、でそれにちょっとずつ上がっていくのに対して、商社側も、あ、まあより高いなんで買ってもちゃんと受け入れてくれるっていうことが、まあ少しずつずれ込んでいって、より品質に対してのプレミアム、もう美味しかった分だけちゃんと買うよっていうことの上げ幅が増やせるのかなと思ったりもしていました。これはでもすごい長い道のりだし、意図できない、難しいかなとも思ってて、じゃあもっと一歩掘り下げて考えると、これどういうコーヒーの値段が上がっていくといいのかっていうことを考えていきたいと思います。まあ二択大きく上げるとすると、スペシャルなコーヒーなのかデイリーなコーヒーなのか。スペシャルなコーヒーっていうのは、例えばオークションのロットとか、特殊発酵、特殊精製のコーヒーとか、まあピンクブルボンとか SL、まあケニアではない別の地域での SL 品種、コスタリカの SL 品種、エルサルバドルの SL 品種、コスタリカのエチオピア原種とか、まあちょっと特殊品種とか、まあそういった、まあ体験としても分かりやすく違いがあるコーヒー、まあ、こういうのを値段上げていくべきなのか。これ分かりやすいですよね。特別だから上げていく。で、上げやすいっていうのはあると思います。一方で、毎日飲むようなコーヒーを上げていくべきなのか。どっちなのかで言うと、僕はちょっとコンセプトも入ってくるんですが、デイリーな方を上げていきたいな。そっちを上げることの方が、インパクト大きいのかなと思ってはいます。もちろん全部上がった方が生産者にとってはいいと思うんですが、どんなことを考えるかというと、まあ、一つは量ですよね。で、もう一つは、消費体験の持続可能性。まあ、この二つが、なんとなく思いつくんですが、最初の量の方を考えると、やっぱり特別なコーヒーっていうのは、単価も上げやすい。で、そこ上げていくと、まあ、ついてくれるお客さんも減るわけですよね。だから、まあ、そういった特別なコーヒーをそもそも求める人、一杯1000円でも、豆1パック3000円でも、 ぶち抜けて違うコーヒーを選びたいっていう人が、じゃあコーヒー人口の何パーセントいるのかっていうと、すごい狭いところで、まあ上げていくことになると、影響する量っていうのは必然的に小さくなりますよね。で、なおかつ生産の再現性っていうところでも、そういった特別品種、特別生成ができるような生産者って限られているので、まあある意味、偏りは生まれてしまうかもしれないですね。そういった特別なコーヒーを作れる生産者、もしくはそういった情報感度がある生産者が、よりそのトップのロットが潤って農園の価値が上がり、そういったコーヒーをそもそも作れない生産者はあまりその利益を享受できないっていうこと、まあそういったことも起きるかなとは思うんですが、でもいずれにしても面白いコーヒー、特別なコーヒーが目立って、それで、コーヒーって全然3000の価値あんじゃんっていう風に、まあ認識の、まあそこではなく上の上限の方ですよね。そっちから平均価格を引っ張り上げていくみたいなところの感覚はすごい意味があるなとも思います。で、もう一方で、デイリーなコーヒーっていうところで考えていくと、その、まあよりリピートしやすいと思うんですね。さっきの二つ目のポイントの、消費体験の再現性、持続可能性っていうところなんですけど、そこが、まあ、より、例えば、ギラギラのアナエロビックファーメンテーションと、すごい自然な、生飴1200円の、コロンビアの標高高めのウォッシュと、生飴は結構安めで地味なんだけど、焙煎して調整すると、この値段でこの感じめちゃくちゃいいじゃん、標高高いコロンビアいいよねっていうやつ。で、どっちが、わかりやすいかで言ったら絶対生飴で3000、4000する、明らかに発酵方法が違う、フレーバーが全然違うやつ。そっちの方が興味は引くけど、毎日飲んでもらいやすい。平均リピート率が高いのはどっちかっていうと、やっぱり飽きない方。そして、まあ、お財布にも比較的優しく、まあ、体への、五感への刺激も比較的柔らかい方。こっちの方が、毎日に馴染んで、ユーザーの、まあ、リピート率というか、消費量、まあ、生涯での合計消費量は増えると思うんですよね。まあ、これはあくまで仮説なんで、僕の感覚でしかないし、いや、派手な豆の方が全然消費量増えるよっていうことも人によってはあるかもしれないんですけど、でも、まあ、一杯二杯毎日飲みたいっていう風になるのは、そういった、いい意味で癖がなく、まあ、デイリーな日常使いのコーヒー。たまにそういったスペシャルなコーヒーで心をわしづかみにされ、さらに興味を持ち、でも毎日飲むのはこういうコーヒーよなって、なんか落ち着くとかあるじゃないですか。まあ、そういう感覚で言うと、全体の生産ボリュームへの影響は、デイリーなコーヒーがちょっと値上げした方が、値上がりする方がインパクトあるんじゃないかな。もう一番いいのはコンビニのコーヒーが、150円になって、上がった分が生産者に還元されるような形になること。200円になってでもいいし。その、みんながたくさん飲むやつ。あれが、ちょっと上手くなって、その、ちょっと上手くなったことに対してみんなが価値を感じ、その分値上がりしてもみんな全然ついてこれて、値上がりした分生産者に反映されるっていうのが、まあ理想っちゃ理想。よりスペシャルなコーヒーが値上がりすることで生まれるような流れは、あ、こんなコーヒーなんだ、すごっ！って言ってコーヒーに入る人は増えるかもしれない。で、こんなコーヒー、全然一杯1000円、2000円払っても、成り立つじゃん。コーヒーってかなり価値があるもんなんだな。面白ってなって、その人の、まあ、コーヒーに対するお財布の緩みが一気に、まあ、解放されるというか、平均的な消費感覚の価格水準が、まあ、一気に上げられるっていうことはメリットとしてあって、で、そういったスペシャルなコーヒーを、生産者の、まあ、そのスペシャルロットの価格がどんどん毎年上げていくっていうことには寄与できるけど、まあ、どっちかというと生産割合の多くを占めている。例えば、スペシャルティコーヒー生産者のロットを考えて、まあ、そういった特別コーヒーを、特別発酵、特別品種、特別ロットを S グレードとしたときに、S と A と B を考えたときに、まあ、S は全体の 5%、10%、A は全体の 50%、で、B は全体の 40% みたいな感じだと思うんですよ。で、B っていうのは未熟とか、まあちょっとこう、クオリティとしてスペシャリティに届かなかったグレード。これは絶対に A とか S を作る時点で上積みを救っているんで、そうじゃないコーヒーとして出てきてしまっていて。まあそういったコーヒーはローカルに流していると。割と安い値段で。で、A っていうのは割と、まあ日本で僕らが買う上では 生飴の価格で1000円から1500円みたいな日常使いっぽい普通にうまい。いや、うまいよねっていうコーヒー。S はもう、何これみたいな感じのコーヒー。で、まあ、そこの、まあ、S と A を組み合わせて、S で A の価値を引き上げつつ、A をたくさん、まあ、より価値を伝えながら売っていく。なんなら、そこを引っ張っ、そこからさらに引っ張って B の価値を上げていく。っていうことも、やっていけたらいいのかなと思って。具体例だと、例えばルワンダの、生産されたコーヒーを、去年かな僕ら、今年か。頭とかに仕入れたんですけど、ギトっていうロットで、ギトっていうのはルワンダの言葉で小さいっていう意味で、これはそもそもスペシャリティコーヒーにならなかった。まあ、これで言うところのグレード B ですよね。このコーヒー小粒すぎて、まあ、スペシャリティにならなかったロットを小粒の中でも比重選別をして、で、比重が高かったもの、まあ、密度が高かったものを集めたところ、スペシャリティに匹敵するぐらいめちゃくちゃ美味しかったんですね。だからスペシャリティに近いような、まあ、スペシャリティにしてはすごい安いけど、でも価格を上げて買い取った。そうすることで生産者的にはそもそも他の豆と混ぜられて安く売り出されていたものが、まあ一部美味しいってことで掘り出されてより高い価格になったっていうことで、まあそれめちゃくちゃうまかったんですよ。僕らギトのハニープロセスを買ったんですけど、その取り組みいいなと思って。だから行き着くところは、まあ、それは多分 S とか A のトップのロットがうまいから、そこへの品質の信頼とか、まあそれが作れるんだったら、その B も追いつくよねっていうところがあるからそういう風な実験ロットができたと思うんですけど、そこで引っ張り上げつつ B の、まああまり価値がそもそも見出せてもこなかったものを上げるとか、収穫段階の工夫とか農園の、まあ、例えばシェードツリーを植えるとかの工夫で B の収穫時点での比率をなるべく下げていくとかっていうことが、まあすごいこう地味ですけど、一番全農家さんにとって再現性があって効果があるんじゃないかなと僕は思って、まあ、いずれにしてもね、こう全部組み合わせだと思うんですよ。全部やるべきというか、S なコーヒーも売って、あ、すごっっていう感じでお客さん増やしたり、しつつ、でも日常的にこういったコーヒーよねっていうコーヒーもたくさん売りつつ、で、たまにはそういった特別なコーヒーと行き来してもらいつつ、で、そんなところからグレード B みたいなところも生産者と一緒に、まあ、商社と一緒に、まあ、作っていくことができたら、まあ、いいのかな、みたいなこと。まあ、その、どこの、どんなコーヒーの値段を上げるのがベストなのかって考えると、そういったデイリーのみんなが飲むコーヒーの値段がちょっとずつ上がっていく積み重ねが絶対ボリュームとしては大きいかなとは思ったりしています。皆さんどう思いますでしょうか？まあ、こういう風な話を聞くとね、値段上げる上げるみたいなことを僕が言ってるんで、いやーちょっと気軽な値段で買いたいなと思うかもしれないですけど、ここで言ってる上がるは500円が510円になるようなレベルで上がるっていうわずかなつもりを考えてるんで、別に500円のコーヒーを1000円にしようなんて思ってないし、でも1000円のコーヒーもあっていいよねっていうふうには思いつつ、まあそんなところっすね。まあそれ以上にどういうふうに上げられるかっていうと、まあコーヒー以外の作物での収入増やすとか、カスカラみたいな今まで捨ててたもの、コーヒーのチェリーの皮とかをまあちゃんと収入源になるように売るとか、まあそういったサポートもできるかもしれない。そんな感じのことをね、思ったりしています。ちょっと別に結論があるわけではなく、ゆるゆると、ただ価格っていうテーマでなんか話そうと思って、お話してみたところなんで、ぜひ、まあ、Twitter でも、Instagram の方でも、YouTube も僕やってますので、そちらの方でも、まあ、今の価格について、皆さんのご意見とか、もし、なんかこの話聞いて、こう考えたよとか、もしですね、まあ、経済学部の人がいたら、こういった、生産コストの上昇、消費サイドでの価値の認識。まあ、こういったところのズレとか、立場の違いでの情報の差による価格の認識のズレ。みたいなところを埋めていくような事例とか考え方とかがあったら教えてほしいなとも思うんですけど、まあ、どういう取り組みが理論上ベストなのか、どういうふうに消費者は意識すればいいのか、どういう意識を僕らは飲む人に伝えていくべきなのか、生産者にはどういう働きかけをすべきなのか、まあ各プレイヤーが模索状態だと思うんで、まあ皆さんのご意見とかね、いや別にそんなガチガチの意見じゃなくても感想でもなんかいただけたら嬉しいなとも思ったりしています。こういった問題にもね、リアルですけども触れる機会はこういったところのお話で作っていけたらとも思ってますんで、引き続き生産の話とか生産者の持続性みたいなテーマでも、お話をしていきたいと思いますので、引き続き聞いてください。長く聞いていただいてありがとうございます。